どうぞローマ人の手紙の2章お開きくださいます。2章も9節のところから今日私たちは御言葉を一緒に見てまいりたいと思います。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と誉れと平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべての者の上にあります。もうすでに私たちが見てきたように、神様の正しい裁きに関する二つの説明、その裁きがどんなものなのか、パウロは私たちに教えてくれるわけですが、同時に彼は私たちにこの裁きについて二つの説明を加えていました。一つは、その神様の正しい裁きというのは、各人の行いに応じたものである。皆さん一人一人の行いに応じた裁きであるということを、この6節から16節のところで、10節のところでパウロを教えた後、11節から16節までには、その神の正しい裁きというのは、公平な裁きであるということを教えます。神の正しい裁き、それは公平な裁きである。前回私たちは、各人の行いに応じた裁きを見たわけですが、その時にパウロは、実は人間の中には2種類の人々が存在するということを教えてくれていました。イエス・キリストを信じている人々と、そうでない人々。キリスト者と、そしてイエス・キリストに逆らう人々だと。彼らの特徴を紹介したパウロは、彼らに約束されている、それぞれに約束されている報い、裁きについて教えています。詩編の62編の中にこんな御言葉があります。主よ、恵みもあなたのものです。あなたはその仕業に応じて人に報いられます。仕業に応じて人に報いられるって、旧約聖書から新約聖書を見るときに私たちが教えられることは、神が一人一人の行いに応じて正しい審判をなさるということです。今お読みした9節と10節のところに、この2種類の神様が約束している裁き、その報いというものが記されています。2種類の人々に対するふさわしい報いの話です。まずこの9節のところには、イエス様を信じない、イエス様に逆らう、前回もお話したように、この反キリスト者に対する報い、彼らが受ける報いをこの9節でパウロは教えるわけです。患難と苦難が下るとあります。悪を行うすべてのものの上に、ここに記されている2つの言葉に私たちはちょっと注目したいと思います。一つは患難であり、一つは苦悩です。患難というのは圧迫であるとか苦しみですから、神様からの大変な苦しみを彼らは経験するんだということをまず言うわけです。で、この苦悩という言葉ですけれども、確かに苦しみとか困難というふうに私たちは辞書を見るとその意味を知ることができるわけですが、もう少しじゃあこの言葉に関して、その専門的なギリシャ語の辞典を見ていきますと、こういった意味がこの言葉には記されています。ローマ書の2章の8節と9節のところにおいて、この名詞形、この苦悩という言葉の名詞形は旧約聖書同様に神様の裁きを意味している。この世と、そして次の世における厳しい苦痛と苦悩を言及しているなんて、そんなふうに辞書は定義をします。そういう意味を持った言葉がここで使われているというんです。旧約聖書同様に新約聖書においても、またこの世においても、そしてその先においても、永遠においても、厳しい苦痛と苦悩を言及した言葉、それがこの苦悩と訳されている言葉であると辞書は説明するわけです。 また別の辞書を見てみますと、この言葉っていうのは、場所の狭いこと、余地のないこと、そういう意味を持ってるというんです。で、明らかにそれは比喩的にそのように説明をするわけです。ですから、旧約聖書の中を見てみますとね、例えば、詩編の118編の5節を見てみますと、そこには、その狭いところではなくて、広いところの話がされています。今私たちが見ているその言葉とは違うんですけれども、詩編の118編の5節のところには、苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて私を広いところに置かれた。で、今さっき私たちはこの苦悩という言葉が場所の狭いこと、狭い場所であるという話をしましたでしょ。それと全く相反する、反する言葉がこの118編の5節のところに出てくるわけです。広いところって。これももちろん比喩的にこのような表現を使うわけですけど、何の話であるかって。もう一箇所、サミエル書の中にも同じような表現が出てきます。サムエル記第2の22章の20節のところに、主は私を広いところに連れ出し、私を助け出された。主が私を喜びとされたから。サムエル記第2の22の20です。そうしますとね、この広いところっていうのは喜びの場所として使われてるんです。ですからそれと反する狭い場所というのはその喜びではない。苦痛の場所なんです。そのように、ある一人のバインというギリシャ語の権威は、彼の記した辞書の中で説明を加えていました。この狭いところっていうのは苦しみのところ。なぜなら、広いところというのは確かに御言葉を見るならば、喜びのところと訳されているからって。もう一つだけ面白いことを皆さんにご紹介しておきたいんですけども、この苦悩という言葉ですけれども、窮屈なこととか、その困窮なんとか困窮苦、この上もない苦しみという、まあ、そういう意味があるというんです。ちょっと面白いと思うのはこの窮屈なことっていう言葉なんです。そういう意味なんです。窮屈なところ。マッカス先生はこんなことをこの言葉に関して説明しています。非常に面白い言葉なんで、面白い説明なんで皆さんにご紹介しておきたいんですけども、死刑以外で独居官房に入れられることは最も重い罰であるって。地獄の苦しみの一部は解放や脱出に関する希望が全くない状態で孤立され、孤独で、そして永遠に監禁されるという現実であるって。つまり、今さっき私たちが見ているこのローマ書の2章の9節の中にある神様に逆らう者、神の救いを拒み続ける者、神の救いを受け入れない人々に約束されている報い、その裁きというのは、この9節にあるように様々な苦しみです。しかもその苦しみを我々が見るときに、非常にその場所っていうのはなんとなく我々は、こう地獄行っても楽しそうな感じがします。というのは地獄に行ってもたくさん友達がいて、知ってる人がいて、そこでワイワイ楽しくやるのかっていうと、どうも言葉が持ってる意味っていうのは、そうではなくて非常にその中で、孤立された状態で、ね、先ほど見てきたようにその狭い、そういう状態の中、ですからおそらく多くの人々とそう交わって何とかっていうんではなくて、孤独の状態で、苦しみを経験し続けるということ。おそらく永遠の裁き、その地獄というところにおいては、そのような状態で苦しみ続けていくんであろうと推測することができます。ですから多くの人々が、多くの人、私の友人たちが地獄に行ってんだったらそこ行けば楽しいだろう。聖書はそんなことを教えてません。そんなみんなと話し合ってみんなと楽しくやってではない。そこにある苦しみというのは私たちが味わったことのない苦しみであり、恐ろしいことはその苦しみというのは終わることがないっていうんです。で、その理解第二の手紙の一章のところにこんなふうに記されています。そのような人々は主の御顔の前とその 道からの栄光から退けられて永遠の滅びの刑罰を受けるんだって。つまりこの裁きというものが一時的なものでないということを明らかにしてます。聖書は永遠にその滅びの刑罰があるんだと。黙示録の14章のところでもこんなふうにヨハネが私たちに教えてくれます。黙示録の14章の9節のところが、また第3の別の御使いも彼らに続いてやってきて大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りのブドウ酒を飲む。また聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像と拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も休みを得ない。その苦しみの煙は永遠にまで立ち上る。昼も夜も休みを得ない。つまり、ずっと苦しみが終わることなく続くんだということが、御言葉によって警告されているんです。ですから、反キリスト者の人々、つまりこのような恵みを知っていながら、神がいらっしゃることも知っていながら、その神様に逆らい続け、この救いの恵みを受け入れない人々、その人たちに約束されているのは、このような恐ろしい裁きである。永遠に終わることのない、患難と、そして苦悩の裁きが、彼らに与えられると、御言葉は警告するわけです。確かに、旧説を見て最後のところを見ると、悪を行うすべての者の上に下って、このように神様の恵みを拒み続けているから、その彼らにふさわしい報いであることは確かです。このような救い主を自らが否定し、そして軽蔑する者たちには、悲しいことですが、ふさわしい報いであるということを我々も見て取ることができます。十節ご覧いただきますと、今度は、キリスト者の受ける報いについて教えています。クリスチャンたちが受ける報いです。そこには、栄光と誉れと平和というふうに三つのものが記されています。善を行うすべてのものの上に、ユダヤ人であろうと、ギリシャ人であろうと、すべてのクリスチャンたちに対する報い、それがここに記されています。で、この十節のこの三つの報いを見ていただきますと、実はこれは七節のところにも出てきましたでしょ。七節のところにも栄光と誉れと不滅のものとを求めるというふうに記されてました。七節のところでは本当のクリスチャンの姿を見ました。本当のクリスチャンというのはこういったものを求めながら生きている人々だ。神の栄光のために生きるものであり、神様から褒められることを望みながら生きるものであり、そして永遠のものを、それを待望しながら生きる者たちである。で、この十節のところを見てみますと、今度は同じことが記されている。でもこれは、どのようにクリスチャンが生きるかではなくて、どのようなものをクリスチャンがいただくかという話です。クリスチャンがいただく一つ目はその栄光であるって言うんです。私たちに約束されているのは、栄光ある主にお会いするときに、私たちは栄光ある、栄光の体をいただきます。この罪の体から解放されて、そして栄光の体をいただく。主の栄光の中に招き入れられ、そして私たちはそのような素晴らしい、我々が待ち焦がれている、栄光の体を私たちはいただくんだって。それだけでも待ち遠しいですよね。この罪の体から解放される日がやってくるんですから。二つ目に、誉れと言います。神様からの称賛を求めながら、神様から褒められることを望みながら生きている人々は、間違いなくそのような称賛を神様からいただくんです。神様がお褒めくださる。よくやった、良い、忠実なしもべと言って。 もったいない言葉ですけれども、しかしそのように神様が私たちの働きに対してふさわしい報いをくださる。忠実に生きる者たちに対して神様はそのように素晴らしい賞賛を与えてくださる。三つ目にこの平和と記されています。確かにさっき見たように七節とは違うんです。七節のところには不滅のものだった。でもよく考えていただきますとね、その不滅のものって何だったかっていうと、滅びることのない永遠の体、また新天新地だって我々見てきました。で私たちがそこに入れられて、そしてそこで神と共に我々が過ごすとき、当然私たちの心は、平和で満たされると思いません？そのような栄光の体をいただき、そしてその新しい天と新しい地に我々が招き入れられたときに、我々の心の中は何か問題で騒ぐようなことはもうありません。私たちの心は平和に満たされ続けるんです。平和に、そして平安に。ですから、そのような完全な平安、完全な平和、完全なピースを、我々は神様からいただくんだと。それだけ考えるだけでも、私たちは天を待ち望みますでしょ？こんな素晴らしい約束がもう我々に備えられているんです。いいです、クリスチャンである皆さん。あなたが一生懸命、神様の御言葉に忠実に従っていくということは、絶対に無駄なことではないんです。これ以上素晴らしい生き方はないんです。地上においても祝されるし、そして今見てきたように、天において、主の前に立つときに、主はその歩みに対して報いをくださる。祝福をくださる。私たちは夏になると、家内の実家に帰るわけですけども、島根県の、その、浜田というところに、非常に小さな教会がありました。ひどい時はそのお嬢さんと二人だけの礼拝が持たれているような、そのような小さな教会です。その牧師先生が最近召されたんです。で、その教会ももう多分閉鎖するんでしょう。で、その先生はずっと定期的に、そのニュースレターのようなものをお作りになって、配布してらっしゃった。それを見てますとね、本当に感動しました。教えられました。非常に小さな働きで、新しい人が毎週訪れるわけでもないし、私たちが持っているようなオルガンやそういった素晴らしいピアノもないし、このような素晴らしい建物もないし、でもあったのは何かっていうと、主を愛して、主に忠実に従おうという信仰心です。失望しようと思ったらいくらでも失望できたはずです。だって私たちが期待する成果がそこに何もないんですもん。でも神様はそういうものを我々に約束したんじゃない。神が言われたことは、私に忠実についてきなさいって。結果がどうあろうと。ですから、確かに、教会の規模から言えば小さなものです。しかし間違いなく、あの先生は神様から大きな祝福をいただくことは私たちは知ってます。なぜなら忠実だったから。ね、私たちは、地上において神様からただ一つ求められていることは、私に従ってこいってついといでと、私の御言葉に従っといでと、それが私たちに与えられた大きな特権であることをしっかりと覚えることです。多くの人々は、特にユダヤ人たちは、自分たちは先民であるから、特別だから、神様が特別に扱ってくださるというふうに考えていました。特別なんだから、きっと神は私たちを裁くことなどありえないと彼らは思っていたはずです。しかし、パウロが言いたいことは、ユダヤ人をはじめギリシャ人にもと、つまり、すべての人々に神様の裁きは及ぶんだということを強調しています。私は裁きを免れると思っている人々に対して、本当かって。彼はこの御言葉を通して私たちに、それぞれが自らを吟味するようにということを チャレンジし続けてくれるんです。ヨハネの福音書の5章の中でイエス様はこんなふうにおっしゃいました。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。ヨハネの5章の29節のところです。みんなよみがえります。すべての人々は人種に関係なく、民族に関係なく、性別に関係なく、年齢に関係なく、教育に関係なく、社会的地位に関係なく、一人一人、この世に生を受けた人間は一人一人神の前に立ちます。そして、善を行った者は神様からの祝福をいただくし、悪を行った者たちは蘇って裁きを受ける。それが神の約束なんです。神様の正しい裁きについてパウロが与えた一つ目の説明というのは、各人の行いに応じた裁きである。あなたが何をしたかに応じて神は裁きを下す。そのことを最初に教えてくれました。二つ目の説明をご一緒に見ていきたいんですけど、それはこの11節のところから出てくるんですが、公平な神様の裁きだと言います。11節ご覧いただきますと、神にはエコひいきなどはないからですと言っています。エコひいきのない裁き、公平な裁きというものが、パウルによってここで教えられるわけです。なんで神様の裁きというのは公平なのか、バカみたいな質問かもしれませんけども、もう一回考えてください。なんで神様の裁きというのは公平なのか。それは、神は正しい方であるからって。私たちのように不完全な人間だったら、私たちの裁きというのはいろんな人情が入ってしまったりするんです。でも神の裁きというのは、エコひいきがない。これは偏見とか不公平という言葉です。これ、ね、偏見が全くないし全く不公平でないって言うんです。私人間のように偏愛というものがないんです。だから公平な裁きを神様はなさる。覚えていらっしゃいます？パウロが主人たちやまた奴隷たちにどのように歩むべきかを教えました。エペソ人の手紙の6章のところですけれども、そのところでこんなふうに主人に対してパウロが教えています。9節のところですが、主人たちは6章エペソ人の手紙の6章の9節に、あなた方も奴隷に対して同じように振る舞いなさい。脅すことはやめなさい。あなた方は彼らとあなた方との主が天におられ、主は人を差別されることがないことを知っているのですから。神は人を差別しないっていうんです、ね。私たちはなかなか難しいです。でも神は差別されない。なぜなら、すべての人は神によって作られ、すべての人は神様によって愛されているから。またペテロもそのことを学ぶんです。ユダヤ人であった。そして、自分たちが先民であると信じきってたペテロは、コルネリオという異邦人の人生に関わることによって大切な大切なレッスンを学びました。皆さんもよく存じるように、コルネリオのところに行ってペテロは伝道し、彼が信仰に至るわけです。で、その時にペテロはもちろんそれまでに神様の前に、異邦人のところに行って伝道するなんて考えられないということで、神様との間に問答があるわけですけれども、こんなことをペテロが教えられたと告白しています。使徒の働きの10章の34節のところに、そこでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきりわかりました。神は偏ったことをなさらず、どの国の人であっても神を恐れかしこみ、正義を行う人なら神に受け入れられるのです。大切なレッスンを学んだんです。神は偏ったことをなさらないって。ユダヤ人だから特別なのか、そうじゃないって言うんです。もちろんユダヤ人を神は選んだら目的がありました。彼らを通して全ての人々にこの神のことを明らかにするためでした。彼が言うように、どの国の人であっても、ユダヤ人であろうと異邦人であろうと、どの国の人であっても神を恐れかしこみ正義を行う人なら神に受け入れられる。 神様その人を受け入れてくださる、その人に救いを与えてくださるって。神は偏ったことをなさらないお方である。ですから神様の裁きというのは神様のご性質と整合したものです。正しい神様だから行いにも言葉にも偽りがありません。正しい神は嘘をつかれないお方だから言われたことを絶対に実行なさるお方です。神がおっしゃったら必ずそうなります。神が救うと言われれば救われるし、神が裁くと言われれば必ず裁かれる。もしご自分の言ったことを訂正されるような方であったら神じゃありません。正しい神というのは言う言葉においても一切誤りがないからです。また正しい神だから罪、その汚れを容認することはできないお方だ。なぜ神様の裁きは公正なのか、公平なのか、それは神が正しい方だから。二つ目に彼が教えてくれる理由というのは12節見ていただきますと、すべての罪が裁かれるんだって言ってます。ね、一部の罪じゃないんです。すべての罪が裁かれるって言うんです。裁かれずに済む罪は存在しないって言うんです。12節。律法なしに罪を犯した者はすべて律法なしに滅び、律法の下にあって罪を犯した者はすべて律法によって裁かれますってこう言ってます。律法なしに罪を犯した人は誰の話か、違法人の話です。このようなそのモーセの律法、またそれ以外にもさまざまな律法を彼らは自分たちで作り上げていくわけですけれども、律法を受けていない人々、異邦人の話です。彼らは律法なしに滅びるんだって言うんです。律法のもとにあって、律法の下にあって罪を犯した者、ユダヤ人たちは律法によって裁かれるんだ。つまりパウロがまずこの12節で言うことは、どちらであったとしても異邦人であろうとユダヤ人であろうと罪を犯した者は必ず裁かれるんだということを言ってるわけです。しかし確かにユダヤ人たちは自分たちが裁かれるということに関してはその考えを受け入れることは到底できなかったはずです。だって彼らは一生懸命教えられた教えというものを守り行ってきたと自負してるから。そこでパウロはこんな説明を13節のところに加えてくれるんです。それは律法を聞く者が神の前に正しいのではなく、律法を行う者が正しいと認められるからだ。ちょっとその当時の様子を我々はこれで伺い知ることができるんです。ユダヤ人の街道において御言葉の朗読がされました。律法の朗読がされるわけです。しかし彼らがされたことは何かっていうと、その朗読がされるときに多くの人々、そこに集う人々っていうのはただそれを聞いているだけで、それを実践しようと思わなかったんです。13節の御言葉を見ていただきますとね、パウロこう言いましたでしょ。律法を聞く者が神の前に正しいんじゃないって。正しいのではなく、そして律法を行う者が正しいと認められるから、この正しいと認められるっていうのは、正しいと宣言されるという意味です。誰が宣言するのかって。神の前にと記されているわけであって、神ご自身がある人々を、この人々は正しいんだと、この人たちは清いんだと宣言されるという話です。人がそういう宣言をするんじゃない。神様がそのような宣言をする。じゃあどういう人を神様は正しいと宣言されるかというと、今見てきたように律法を聞くものではなくて律法を行う人々だというんです。その当時もそうだったんです。律法を聞いた者たちの責任はその命令を実行することです。申命記の6章のところにモーセが新しい世代のイスラエルの人々に語るわけですけれども、こんなふうに語っています。6章の1節のところに、これはあなた方の神主があなた方に教えようと命じられた命令、掟と定めである。 あなた方が渡っていって所有しようとしている地で行うためであるって。申命記の6章の一節のところに、ね。これが神様が教えなさいと命じられた命令である。何のためにそれを教えるかっていうと、これからあなたたちはヨルダンの地に入っていって、所有している地において、その教えられたことを、何てありました？行うためだって言うんです。三節、イスラエルを聞いて守り行いなさい。そうすればあなたは幸せになり、あなたの父祖の神、主があなたに告げられたように、あなたは父と蜜の流れる国で大いに増えようって。聞いたことを、守り行いなさい。レビ記の中でも18章の中でも同じようなことが言われています。18章の4節のところでこのように主がモーセに対して告げられます。レビ記の18章の4節に、あなた方は私の定めを行い、私の掟を守り、それに従わなければならない。私はあなた方の神主である。ですから、いいです。律法の教えを聞いた者たちに、当然、神が望まれたことは何だったかっていうと、ただ聞くだけじゃない。聞いたことを実践しなさいって言うんです。新約聖書にも、この律法に関してのことが教えられています。パウロが教えているんですが、ガラテヤ人の手紙の3章を挙げてくださいます。ガラテヤの3章の10節のところ。そこには、ガラティアの3章の10節に、というのは、律法の行いによる人々はすべて、呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。律法の書に書いてあるすべてのことを固く守って、実行しなければ、誰でも皆呪われるって。ね。つまり、神様が律法をお与えになったときに何を望まれたのか、これをやってみなさいって言うんです。もちろん、それを真剣にやろうとした人々は自分にはできないということに気づくんです。そこで神の助けを求めるんです。ね。できてますっていうのはパリサイ人たちでした。私は完璧に守ってますっていうのはその当時のユダヤ教の教師たちでした。守っていないのに。ね、ですから、聞いた者たちはそれを守り行うという責任があります。もちろんこれは聖書の中のある一部の律法だけに言われるもんじゃない。聖書全体に関して神様がおっしゃるのは、御言葉を聞いたらそれを守り行うようにと神様も教えてくださっている。よくご存知のヤコブの一章のところにそのことが記されています。御言葉をどういうことをしなきゃならないかというと、御言葉を実行する人になりなさいって。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんって覚えてます？ヤコブの1章の22節のところです。御言葉を実行する人になれって、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけない。ですから、旧約の人々もそうだ、新約の私たちもそうだし、どの時代にいようと、どこの国にいようと、神が私たち人間に望んでらっしゃることは、神の命令に従いなさいというんです。ただ聞くだけであってはならない。そして我々が知っていることというのは、神様の御言葉を実行しよう、それに従っていこうとする人々っていうのは救われている人々です。そういう思いを神様与えてくださり、そういうふうに生きていこうという新しい思いを神様私たちに与えてくださった。パリサイ人たちは、そのユダヤ教の教師たちは、御言葉を聞くこと、またその知識をどれだけ蓄えるかということだけで十分であると思ってたわけです。そこで、神様はそういったことで満足なさらないんだって。あなたがどれだけの知識を蓄えているか、それよりももっと神様の関心はというと、あなたがその聞いた御言葉を実践しているかどうか、そこにあるんだということを言うんです。ですからここでパウロはそのようなことをこの聴衆たちに教えるんです。これだけのことを知っていると言って、満足している人々に対して、どれだけ知っているかが問題じゃない。それを実践しているかが問題なんだと彼は言うわけです。 そして14節のところからご覧いただきます。神様のこの公平な裁きに関して、神様は正しい方だと、だから裁きは公平なんだって。また同時に全ての罪が必ず裁かれるって。だから神様の裁きというのは公平なんだと。そう言った後、三つ目に彼は14節15節のところで、言い訳のできない裁きだから公平だって言うんです。この裁きには言い訳はできないんだって言うんです。14節のところに、律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。律法を持たない違法人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なんだ。面白いことをパウロは言うわけです。パウロが言ってることは何かっていうと、確かに律法の話は全然耳にしてないかもしれない、ね、律法の教えを受けていないかもしれない。でもだからといってあなたが裁きを免れることができるかっていうと、とんでもないって言うんです。これが証拠だって言うんです。違法人であっても、律法を聞いてない者たちであっても、生まれながらに律法を実は行ってるんだって言うんです。というのは、我々生まれながらに何がある程度ですよ、正しいことであり正しくないことであるかを知ってるんです。ある程度の判断ができるんです。でしょ。誰からも教えられなくても、これは悪いことだって私たちは分かるんです。これは正しいことだっていうのも分かるんです。だからパウロが言ってるのは、律法の教えを聞いてなくても実は違法人でも律法の教えを行ってるんだって言うんです。例えば人に優しくすることはいいことだってみんな知ってます。親切にすることであるとか、両親を敬うことであるとか、年配の人に敬意を表すことであるとか、困ってる人を助けることだとか、こういったことはみんな正しいことだと我々知ってるんです。もちろんいろんなところでそのことも聞きました。でも私たちの心の中にそういったものがあるんです。また同時に人に暴力を振るうことであったり、悪口を言うことであったり、嘘をつくことであったり、盗みを働くことであったり、こういうことはみんな悪いことだっていうのも我々知ってるんです。イエス様を信じていない人々は、神様のために正しいことをしようなんて思ってもいません。神の律法に従おうなんて思ってもいない。それは彼にできないことです。したくないことです。しかし創造主なる神様を軽蔑し信じない人々でも、このようなことを知ってるんです。不思議なんですよ。不思議でしょ。他の動物にはないんです、そういったこと。罪悪感を持つとかって、こういったことはないんです。だからパウロが言ってることは何かっていうと、律法を学んでいなくても、このように人はみんな例外なくある程度の善悪を知っているって言うんです。でよく見たら、今お話したようなことっていうのは律法に書いてあることでしょ。違います。良心を敬うことであるとか、正しいことをするっていうのは律法が教えてることじゃないですか。だから律法を一回も聞いていない人でも分かってるって言うんです。その基準を持ってるって言うんです。ですからパウロは、律法を学んだユダヤ人たちがそれを守らなければ裁かれるように、学んでいない違法人であってもその悪いことを行うならば同じように裁きを受けるって言ったんです。彼はそのことについてこのような3つの説明を加えています。ご覧くださいます。15節のところです。彼らはこのようにして律法の命じる行いがと彼らの心に書かれていることを示しています。律法が人に要求する行いのことです。これ律法の命じる行いっていうのはね、律法が人間に命じることです。 要求することです。それが各人の心に書かれているというんです。で、今見てきたように、それが証拠に、別に特別に教えられていなくても、特別な場所に行って、教えられていなくても、正しいことを行おうとし、間違ったことをやめようとするというのが私たち人間です。正しいことを行い続け、間違ったことをやめようとするのは、心にある程度何が正しくて間違っているのかを判断できる何かを持っていることの証拠だって言うんです。エレミア書の中に、エレミア書の31章のところに、こんなふうに教える箇所があります。31章の33節のところに、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記すって。私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記すって。ですから我々よくわかっていること。子供たちであっても、人々から教えられなくても、これは悪いことであるということを知っています。ですから、親の目を見ながら、怒られるかなと、そういう目で親を見ながら、自分のやりたいことをするんです。なぜそんなことをするか、心の中に善悪を判断するその基準があるからです。二つ目にパウロが言うことというのは、良心の話です。ご覧ください。もう一度、15節のところに。彼らの良心も一緒になって明かしている。確かに人間の中にはある程度善悪、それを判断する良心が存在しています。この良心も私たちに間違ったことをすれば、それが間違いであることを悟らせてくれます。良心の呵責です。不思議なもんで、我々人間だけでそんなものを持っているのは、教えられなくても。嘘をつくことは悪いことだっていうのは分かってんです。盗みを働くことは悪いことだっていうのは分かってんです。一生懸命生まれながらに何をしても構わないっていう、そういう、その野蛮人的な状態で生まれてきてるじゃない、いないんです。そしてこれは悪いことですよ、悪いことです、教えられてそういうふうな思いを抱くんじゃない。我々はそういう思いを持って生まれてきてるんです。ですから私たちは教えられなくても間違ったことに対して我々の心が叫んでくれるんです。これは違うって。これは正しくないって。私たちが分かっていることはこの良心というのは放っておくと麻痺していきます。間違ったことを行って良心が責めます。でもそれでも我々はその自分の罪というものを正していこうとしないならば、罪に罪を重ねていくときに、その良心はだんだん麻痺します。パウロがテモテ第一の手紙の4章でこう言っているように、嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が麻痺しておりって。4章の2節のところに。テモテ第二の4の2。気をつけないと良心は麻痺していきます。悪いことに悪いことを重ねていくならば、いつの間にかそれがもう悪いことと思わなくなってくる。最初は思いました。ね、盗みを働くことも一回目はものすごく悪いと思った。でも重ねていくうちにだんだんだんだんその思いが薄れていく。まあ、盗みには皆さんないかもしれないけど、他のことでありますでしょ、ね、いつの間にかその良心の声がだんだん小さく小さく消されていってしまう。そういうことが私の中に起こる。でも神様のことに神様はそうやって私たちのうちに良心をお与えくださった。ですから私たち人間だけです。そのように、これは違うでということを判断させてくれる。律法を学んだからじゃないんです。学んでなくても生まれながらにそのようなものを持っているというんです。三つ目に彼が言うことはこの15節。また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。思い、考えということです。行い、そして良心、そしてこの考えというのが私たちに裁かれる理由がここにあるとパウロの説明が あるわけです。彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしてますって。つまりここでパウロが言ってることっていうのは、非常に良心と似てるんですけども、我々が正しいことを行わなかったときに、心は責めるし、また正しいことを行ったときに、心は喜ぶって。そのような考えというか、そのような思いというのが私たちのうちに出てくるって。いずれにしろこのパウロがこの15節のところで私たちに教えてくれていることっていうのは、異邦人であろうとユダヤ人であろうと、律法を学んでいようと学んでいまいと、すべての人間に共通しているのは、このような思いを神様は私たちのうちにくださった行いを見たときに、明らかに我々はその行い、正しい行い、間違った行いをするときに躊躇したりするのはなぜかって、そういうふうに神が私たちのうちに働いてくれてるから。だから律法を知らなくたって何の弁解もできないというんです。そうしますとね、皆さんね、こういう質問を我々聞いたことありますでしょ。福音を聞く機会がなかった人々はどうなってしまうんだろうって、ね、福音が日本また自分のふるさとに届く前に亡くなった我々の親兄弟親族はどうなってしまうんだろうって、聖書答えくれてますでしょ。今見たように弁解できないって言うんです。だって、見てきたように自然界が創造主の存在を明らかにしているわけであって、誰一人として神はいないということはできないんです。いることを知ってるって言うんです。それを知ってながら信じたくないっていう、そこに問題があると我々は見てきました。だから誰一人弁解できないし、そして私たちは今見てきたように、ある程度行いの善悪を判断できるんです。あの人あんな悪いことしてるわ。どうして言うかっていうと、そういう基準が我々のうちにあるからです。悪いわって言ってながらそれを自分がやってるということは、自分は悪いことを行ってる。正しいことを行ってない。だから裁きに服するんだって言うんです。分かってるって言うんです、我々は。行いの善悪を判断することができるし、間違ったことをしたときに、良心が我々を責めます。そして善悪をある程度判断できる思いが私たちのうちにある。ということで、誰一人として福音をたとえ聞いていなくても、聖書がたとえ届いていなくても、神様はそういうふうに私たち人間を作りになったって言うんです。ですから神様の前に一人一人は責任を負ってるんです。聖書を知らないかもしれない。でも神様を作りになった自然界を見るときに私たちはその、神様を覚えることができ、その神様に対して心を開き、その方を受け入れるかどうかという責任がそこには生じるんです。悪いことをしたときに、心が私たちに叫びます、間違ってるって。正しく生きようと思っても生きれない私たち、そのときに私たちは助けてと叫ぶんです。ですから、ユダヤ人であろうと、異邦人であろうと、律法を聞いていようと、聞いていまいと、学んでいようと、学んでいまいと、聖書を手にしていようとしていまいと、人間にはみんな責任があるんだということを聖書は教えてくれています。最後の16節をご覧くださいます。私の福音によれば、神の裁きは神がキリストイエスによって人々の隠れたことを裁かれる日に行われるのです。もう一度パウロはここでこの話に戻ります。必ず全ての罪は裁かれるって。神様は人の隠れたことを裁かれるんだって。誰が裁くのかって。十六節にありますように、神がキリストイエスによって人々を裁くんです。裁き主はイエスキリストです。何を裁かれるのかって。ここにあるように、人々の隠れたことを裁くんです。あなたの隠れたところを裁かれます。なぜなら、神の前に隠れたところなんて存在しないからです。あなたのすべてのことをご覧になっている。イエス様を信じになっていらっしゃらない方、イエス様に逆らっている皆さん、あなたはこの方の前に立ちます。そしてあなたはその時に知ってるんです。何を知ってるかって。 神があなたの罪をすべて知った上で愛してくださっていたこと。あなた知ってるんです。主イエスがあなたの身代わりに十字架で死んでくださったこと。あなた知ってるんです。この主イエスキリストを信じることによって罪が許されること。そしてあなた知ってるんです。あなたはそれでいながら自分の意志でこの救いを拒んだこと。想像してみてください。どんな恐ろしい状況なのか。このすべてのことを知っておられる、その主によって裁かれるということ。そしてイエス・キリストの裁き主、イエス・キリストのその手の釘の跡を見るときに、何の弁解もできません。彼は確実にあなたを愛してたんです。しかしあなたがその方を拒んだんです。そこには永遠に取り返しのつかない後悔だけが残ります。どんなに後悔しても、どんなにそこで悔い改めても、そこには救いはありません。もうあなたはその救いの機会を逃したんです。クリスチャンである皆さん、どのような思い、どのような動機を持って、主に仕えたかが明らかになります。何かしなければ、人から何か言われるから、そういう思いを持って奉仕をしているんだったら悲しいことです。だってイエス様はそのことをご存知だから。強制的に嫌だったんだけどさせられたんです。これも悲しいことです。ちゃんと神様はそのことをご存知だからです。人や教会に認めてもらいたいから奉仕をしているの、それも悲しいことです。見るところが違います。暇になったから、それも悲しいことです。どんなに忙しくても私たちは自分の好きなことには時間を割きます。なんで神のために割かないんでしょう。信仰的怠慢という罪悪感から逃れたいために、なんかしてると自分が嬉しくなるし満足するから、それも間違ってます。いいです。神様の栄光のために行うという、それ以外の動機はすべて間違っているんです。神様、あなたが私を救ってくださった。主よ、どうぞ私を使ってくださいって。こうしてあなたに仕えることができるのは大きな特権であり、感謝なことです。もっと使ってくださいって。そうして我々は、主に自らを捧げ続けていこうとするんです。あなたの信仰者としての生き様ってどうです？神の前に、恥ずかしいもの、申し訳ないものではありません。あなた喜んで心から主の栄光のために一生懸命歩んでいらっしゃいます。パウロは私たちに言うんです。必ずあなたは神の前に立つって。クリスチャンであるあなたは確かに罪の裁きはありません。しかし、あなたが信仰者として生きた、その人生に対する清算の日がやってきます。その日に備えて生きていらっしゃいます。神の審判、それは正しいものだって。なぜならこの神様はあなたや私のすべての隠れたことをご存知だって。その方をしっかり見ながら今日生きることです。その方をしっかり覚えながら感謝を持ってその方に仕えることです。神様、救ってくださったその恵みに感謝し、その救い主であるあなたがどんなに素晴らしい方であるかを人々が知るために、それによってクリスチャンが励まされるように私を使ってください。皆さん、まだ手遅れじゃない。今日からそのように生きることができます。そんな人はここにいません。そのように生きていきたい、そんな人は。父なる神様、今日のこの時間を神様あなたに感謝します。どうぞこの愛する皆さんを神様が祝してくださって、一人一人を大いに用い続けてくださるように、あなたにしっかりと目を留めて、あなたの恵みを覚えて、あなたの御栄のためだけに生きる者たちに 一人一人の信仰者を変えていってください。この中にまだあなたを知らない、あなたを受け入れていない人がいらっしゃるなら、どうぞ神様、今日がその救いの日となりますように。主よ、どうぞそれぞれの心に働き、この素晴らしい救いへと招き入れてくださるように、そのことを心から願い、皆さんを見てに委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。